鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。12月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は12月22日でございます。ワンタイムトークも80回目を迎えております。そしてですね、今年はあと残すところあと1週間。早いですね。本当に今年ももう秒読みで終わってしまうというね。ああ、もう本当にね、なんか、時間に追いかけられてるよっていうようなね、まあ、そんな気もする今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ワンタイムトークもですね、80回を迎えましてですね、皆様のおかげさまでですね、100回も見てきたぞと、イエーイということでございますが、ね、100回、200回と、独り言言っていきたいなと思いますので、ね、時間のある時にお付き合いいただけたら嬉しいなと思う今日この頃でございますね。本当にでも今年もあと残すところ、ね、1週間って早いですね。12月、なんか9月過ぎ、10、11、12とかってすごい早く感じるんですよね。なんかしないですけど。まあでも1月2月3月を早く感じるんだよな。でももう1年早く感じるよねって。まあまあまあ早く早くというばっかり言ってないんでですね、まあ、早くと言いながらもですね、結構こう、まあ、毎回言ってますけど、なんか振り返るとね、いろんなことがあったりとかするんですよね。そう、そしてしかも今日は冬至なんですよね。12月22日っていうのは冬至なので、1年で一番日が短い日なんですよ今日は。で、嬉しいですよね。明日から毎日毎日こう日が長くなっていくっていうのはこう本当に嬉しいので、これから6月の夏至に向けてですね、どんどん日が長くなってくるから嬉しいなっていう、感じますね。で、なんか冬至ってやっぱゆず湯に入ったりかぼちゃを食べたりするっていうじゃないですか。で、なんかなんでかっていうのをなんかちらっと調べたら、太陽が一番短くなってる日っていうのは、なんかこう昔の人はこう何、太陽の力が一番弱ってるというふうに考えたようなんですよね。で、これから今日起点に、まあ、太陽が強くなっていくっていうのと、あ、違うか、それは、あ、そうか、そうなんですよ。一陽来復っていう別名な、漢字の一に、日って、なんだ、日じゃない方の日に、来るに、往復の服で、一応来服っていう風に言うらしいですよ。で、そうそう、で、一番ね、太陽の、日本では、当時は太陽の力が一番弱った日であり、この日を境に再び力が蘇ってくるという前向きな意味合いを含んだ言葉なので、あ、なるほどね、当時の別名は一応来服。力が弱まってるっていうのは、これから戻ってくる、再び蘇ってくるっていう前向きな意味を含んだ言葉ってすごいいいよね。で、冬至を境に運も上昇するとされているので、かぼちゃを食べて栄養をつけ、体を温めるゆず湯に入り、無病息災を願いながら寒い日を乗り切る知恵とされています。なるほどね。で、かぼちゃはなぜかぼちゃかというと、夏の野菜、かぼちゃは、いや、夏が旬のかぼちゃをなぜ食べるのでしょうか。で、かぼちゃの保存性という、保存が長期保存ができる野菜だということ、江戸時代ということ、冷凍技術などがなかったので、昔と現代と違って野菜を1年食べることは難しい時代でした。冬に野菜が少なかった。そのため、ビタミンなどの多くの栄養を含むかぼちゃを野菜の不足する冬の時期に食べることで、厳しい冬を元気に乗り切ろうという江戸時代の人たちの冬至の日への思いが込められています。なるほど、なるほど。ということ、まあ、昔はやっぱり野菜がね、今みたいにここの冬には豊富じゃなかったから、あんまり種類がなかったんだろうね。だから栄養豊富な野菜、かぼちゃを食べてこの寒い冬を乗り切ろうっていうようなとこで来てたみたい。その風習が残って、冬至の日にはかぼちゃを食べようっていうのは、でも素敵ですね。なんかね、昔の人、なんか今と昔のその生活とか、そのほら文化の、前もねちょっとちらっと喋ったけど、文化の違いみたいなところだけど、その時のこう必要性とか思いとかが残って、 その何残ってこうまた続けてるっていうねとかあるっていうのはね、なんかこういうのって何でしょうね、要は栄養を目的としたカボチャだったらもう正直食べる必要はないじゃないわけじゃないですか、他のもので取れるんだから。だけどその時の人たちのそれをこう継承していってるわけですよね、今だから。だからなんかそういうのをやっぱ継承していきたいですよね、いきたいというか継承していった方が素敵だなっていうふうに思いますね。日本の人たちのその先人たちのこの思いっていうのが知恵というかね、そういうのがこう込められてるわけですもんね。で、ゆず湯もなんか体温まってたんでしょうね。だから入って何でしょうね、多分温泉とかでこう自然にゆず入って猿とか入ってなんか猿が元気だったりしたのかね。でもそういうの素敵ですよね。なんかそのなんか細かいそういうのっていっぱいあるじゃないですか、当時だけに限らず。何々の日は何を食べるとか何々の日は何をするみたいなやつ、あれね、なんか年取ってくるとね、いっぱい知りたいなと思うんですよね。なんでしょう、冠婚葬祭時のマナーだとか、そういうやつ。なんかわかんないじゃないですか、なんか。でもなんか、知らないと恥ずかしいんじゃないのってちょっと思っちゃって、知らなくてもいいのかなと思う自分もいながら、でも知らないとなって思って、ちょっとでも知ってて損はないよね、なんて思うからね。だからそういうのを知ってるとね、なんかいいんじゃないかな、なんて思って。まあ今日は冬至なんでね、なんでこう冬至の日は、確かにね、嬉しいんですよ。好きなんですよ、冬至の日って。なんか夏至はね、寂しくなるんですよ。この日が、夏至を境に日が短くなっていくから。でも冬至は冬至を境に日が伸びていくからね、ちょっと嬉しさがあるんですよね。一応来福っていい言葉だね。来福ってこうか、なんだろう、こっから来るぜみたいなおいおい今から行くぜおいみたいな感じのなんかそういうの感じてね、いいんじゃないかなと思った冬至の日でございましたですね。この間ですね、今週の話なんですけど、先週末にね、寒い日だからなんでしょうけど、10月ぐらいのライブの日かな、10月のライブの日に、バッテリーが切れて車が動かなくなったって、で、ロードサービス呼んだって話をちょっとしたと思うんですけど、初めて聞いた方はね、説明しますけど、つい2ヶ月前の10月にですね、車のエンジンかけようと思ったらエンジンかかんなかったんですよ。そんな寒い日でもなかったんですけど、そしたらなんかバッテリーが上がったっていうか、なんかバッテリーがちょっと弱ってるみたいな感じで、エンジンがかからなかったんですね。で、車を使いたいのに使えないからロードサービスを呼んで、で、そのまま車が動いたんで、バッテリーを買いに行ったっていう、キンキンの新しいバッテリーにしたんですよ、10月に。そしたら、この間の、その先週の土曜日に、車がエンジンかけたらかかんねえ。もう、なんでで、なんか、悲しいを通り越して、ね、怒りに近いぐらいの感じ。なんで、変えたじゃん、この間。って言うよって言ったんですけど、まあ、動かないもしょうがないんで、で、呼びましてね、また、エンジンかけてもらったんですけど、でもなんか、こういうことがあるんですよ、みたいな。ことを言ってて、その寒い日あるみたいです。新しいバッテリーでもこのこうなってしまうこともね、まあ、あれで、ね、あるんですよ。こういうことがあ、そうなあるんだってね。で、そこでジャンプスタートって言って、いうの買ったんですよ。もうこれも新しい、もうなんかバッテリーをもう買ったから、バッテリー次買うのは違うだろうって、いやこれバッテリー絶対弱ってないだろうって、なんかかかっちゃえばエンジンから勝手にこうバッテリー充電されるからいいかなと思って、本当だったら昔赤と黒の線で、なんかこう道行く車にお願いして頼んで、ボンネット開けて車をこう向かい合わせにして、こうボンネットをお互い開けてこうバッテリーをつないで、黒と赤でつないで、バーンとエンジンかけてもらって、エンジン1回かかるとバッテリーが充電されるんでっていう、その黒と赤のこう線あったじゃないですか。で、あれをその他の車に頼まなくても、それ自体に黒と赤の線の先にこうバッテリーがついてる、でこう持ち運びできるっていうやつで、ジャンプスタートっていうのが売ってるんですけど、それを買いましてですねいつでももうこれ弱ってもエンジンかけるんぞっていう状態にちょっとしようと思って買ったんですよ。だからちょっと安心感あるんですけど、まあでもそういう風にね、不測の事態っていうのはね、やっぱ起こってしまうもんだと思うんですよ。それは突然やってくるですよ、本当に。だからね、やっぱいかなる時もね、そういう風になった時にやっぱまずどうして、最初はこう嘘だみたいな、 否定っていうか、否定と疑問から入る。嘘だ嘘だ、そんなはずはねえ、そんなはずはねえっていうとこからね、なんでだよって次の感情がね、こう嘆きの方になってくるんですよね。で、嘆きの方から、ね、最後の方はね、ちくしょーって怒りの方にね、変わってったりとかする。ボヘミアン・ラプソディみたいなこと言ってますけど、風になってくんですけど、まあそこは感情でがね、そういう風になっちゃうんですけど、まあそこは一個ね、こう、噛み込んでですね、こう飲み込んでですね、まあ原因を考えると、まあまずどうしようっていう、まずここどうしたらこれを切り抜けれるんだろうっていうね、とこを一個考えてですね、冷静にね、考えるっていうことがね、大事なんじゃないかなっていうのをこう感じた今回の出来事でございましたですね。多分ね、そのやる、それから不測の事態が起きて、こうだっていう風な行動の判断とかに、きっとね、正解はないんですよ、別に。本当正解はないっていうか、なんか正解を考えちゃって動けなくなるくらいだったら、自分が、いや、きっとこうだって思うことを貫くっていう方がね、多分いいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、周りにね、これはこうした方がいいよっていうのを、こう、分かってる協力者がいたら、それに、まあ、聞くのが一番いいんでしょうけど、まあ、分からない時も、まあ、あると思うんですけど、なんかこうね、正解を求めてね、どうしようどうしようって言って、感情的になって、わーって、こう、なんか、あたふたってなっちゃうよりは、一歩こう、冷静にして、どうやったら対処できるんだろう。まあ、まずはこれだ、まずこっち、もう優先順位みたいな、頭の中で優先順位、こう、1、2、3、4、5、5、5、まあ、考えて、ちょっとまずこれだみたいなね、なんかそういうのね、考えていいんじゃないかなと思って、今日の話でございました。もうまたバッテリー切れたかっていうね、またバッテリー切れたんでね、また地球上不足の事態をこうしやがって、くっそ、これな、まあ、試練か、おい。ね、まあまあ、そんな、もういいっすよ、そんな別に、俺なんかもう余裕っすよ。まあまあ、バッテリーの切れたぐらい、まあ余裕でしょうけど、まあね、いろんなことね、皆さんも起こると思うんですけど、まあ、アタフタ、感情的になっちゃうと、こう、ぐっと飲み込んでね、頭の中でこうね、まずはね、まず、こうやってこうやってこう言ってこう言ってこうやってこうやってチーンみたいな考えるといいんじゃないかなと思った今日の話でございました。ね、でございますので、こうやっていきましょう。で、次のね、ライブの告知はですね、また毎週言ってますけど、1月8日でございますね。新年早々1月8日にですね、トツカロボで弾き語りのライブを行いますので、お昼でございます。登場はね、2時45分。午後2時45分から登場しますんで、ぜひお越しいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして次回はですね、81回、来週のね、ワンタイムトークで今年最後の放送というか、今年最後のワンタイムトークになりますのでですね、今年も1年本当にありがとうございましたですね、あと1回となりますが、また今年はね、またお付き合いいただければ、ね、嬉しいなと思います。で、今日の曲はですね、これも初出しになりますが、ライフという曲を、最近作りましてですね、それをちょっと弾き語りバージョンで、だってお届けしようかなと思いますのでね、まあ、生きてるだけでいいんですよ。生きてるだけで、それでいいんです。でね、そんなことを歌ったような歌でございますので、それを聞いてお別れしたいと思います。それでは皆様ね、今年もあと残りわずかでございますが、やり残したことはございませんか。ね、あと1週間でございますが、悔いのないように過ごしていただいてですね、素敵な年末を、素敵な日々を過ごしてくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
そこにいない鳥が親鳥を見て飛ぶ。いつか飛び立つために、それを振り払い、嵐を乗り越え向かって てく愛しさも悲しみも苦しみも喜びも過ぎていくこの想いを紡いでく明日のためにが絡まった魚の群れは安らぐ場所を求めて泳ぐ氷が溶けてくきっとあるはず望みをつなげて生きてるそれだけで人生のその意味だ重ねてくこの想いを紡いでく明日のためにで何ができるのだろう君の笑顔を守りたい守りたい愛しさも悲しみも苦しみも喜びも過ぎていくこの想いを紡いでく明日のため生きてるそれだけで人生はバラ色だでこの想いを紡いでく明日のため生きる